The way you eccentric avenue still crazy.
The Radio Eccentric Avenue Still Crazy。 お相手は新宿シャゲと時々菊丸くんです。皆さんご機嫌はいかがでしょうか。朝晩がすっかり寒くなってしまいまして、ユニクロのヒートテックが手放せない時期になってきたようですね。この収録をしているのは11月の7日になりますが、いや今朝ね、目が覚めてびっくりしましたよね。そう、アップルのiTunes ストアで国内のソニーミュージックのねアーティストの音源が解禁されてました。いやちょっとびっくりですよね。まあ、確かにね、吸収合併された旧 BMG のね音源の大半はもともとリリースされていたわけなんで、まあある意味その歪みがねこれでなくなるのかなっていうことなのかもしれませんけどね。まあよくぞここまでいろんな方々がねきっと努力をしたんじゃないのかなということでありがたい限りですよね。でもねすごいですよね、 iTunes でね浜田さんや民生くんが書いちゃうわけですからね。まあラインナップを見てみると比較的現在在籍しているアーティスト、いや多分そうですね、営業部門的にカタログ商品としてそのパッケージでの動きが A ランクとか S ランクの人たちに限ってるんじゃないのかなっていう感じがしました。まあ、せっかくね40年以上も歴史のあるレコードメーカーなんですから、いわゆるそのストラテジック的なね、部分をもっともっとなんか充実させてくれると嬉しいなっていう気がしますよね。やっぱりほらキャンディーズとか聞きたいじゃないですかね。ああそういえばSME のこの音源がね解放されるちょっと前にそのキャンディーズの藤村美希さん、僕はミキちゃん一番好きだったんですけども、ミキちゃんの唯一のソロアルバムがなんとねこっちも iTunes で配信になっておりました。いや徳間さん頑張ってくれましたって感じですよね。1983年リリースの夢恋人というアルバムでございます。これね CD にもなってたんですけど、あっけなく廃盤になってしまっておりまして、ヤフオクとかでめっちゃくちゃ高値だったんですよね。もう1万円をね切ることがないぐらいだったんですよ。まあ、キャンディーズのね最後の方にはミキちゃん自分で曲も作ったりなんかしていましたけども、このアルバムでもいかんなくその才能をね発揮していると僕は思います。まあ、作風としてはねまさに時代だなと思える80年代のニューウェーブ風っていうんでしょうかね。細野晴臣さん、そして雪色さんの、YMO ブレーン、そしてムーンライダーズの面々、あと、RC サクセションからねチャボが1曲提供したりなんかしております。正直言って10曲これシングルの曲以外も捨て曲がないっていうアルバムですよね。まあ、なんて言いますかね、こういう隠れた名盤がね各そのレーベルのフルフィルメントのリスクなしにまた世の中にリリースされるっていうのは非常に嬉しい限りだなと思います。さてですね、今回の配信から3回にわたりましてゲストの方が登場いたします。シンガーソングライターの鈴木雄大さんをお迎えいたします。まあ、作家としてもね数多くのアーティストの方に楽曲を提供されたり、また CM 等のナレーションでもね活躍中で、今年、なんとデビュー30年のベテランアーティストの方でございます。実はですね、僕もかつて雄大さんのスタッフとして丸々2年ぐらいでしょうかね、いろいろとご一緒させていただいて勉強させてもらったなということがあります。ちょっとこういう優等生的なね発言もしておこうかなということで、はい。で雄大さん、今年でデビュー30年なんですが、ちょっと今ここで一泊置いたのは理由があります。その理由はですね、この後のですねトークのコーナーでぜひお聞きいただければと思います。でその雄大さんですけども、デビューから90年にリリースされたアルバム東京もの、そこまでの7枚のアルバムの楽曲に限定したライブをですね、 12月に実施の予定です。なぜこの期間の楽曲に限定したメニューを組むのか、それもですね、お話の中で語っていただいておりますのでお聞きいただければと思います。じゃあちょっと簡単にそのライブの告知をいたしましょう。ライブは12月の7日金曜日、場所は渋谷のラストワルツ、タイトルがですね、自己ベストライブフライデーナイトから東京ものまで、ね、ファーストアルバムから7枚目のアルバム東京ものまでのアルバム、そしてシングルに限定されたナンバーで構成されるという内容です。会場は夜の7時、開演は7時半、料金の方ですが前売りで4000円、ドリンク代は別となっております。でちなみにこの日は雄大さんを含めまして5人の方々のバンド編成でお送りいたします。チケットですけども E プラスでも扱っておりますが、当然お店の方でも取り扱いがあると思います。詳細はですね番組ブログの方にリンクを貼っておきますのでぜひそちらをご覧いただければと思います。で簡単にですね雄大さんのプロフィールを今更なんですけどもご紹介させてください。鈴木雄大さん1959年生まれ、東京は豊島区のご出身です。大学の在学中にですね劇団ミスタースリムカンパニーに参加されて、そこで最初のデビューのきっかけをつかむわけなんですね。でその後ミスタースリムを離れ、作曲家で現在はジャスラックの理事も務めてらっしゃる徳良俊一さん、そうあのピンクレディなどをね手掛けた方ですよね。いわばその歌謡曲の大御所の方の目に留まり、まあ、当時としては異例の海外レコーディング作品でデビューをされたのがちょうど30年前の1982年のことでありました。まあ、ここから今年で30年ということなんですね。でそしてその翌年ですね CM タイアップにもなりまして、その鈴木雄大の名前を一躍世に知らしめる名曲レイニーサマーがリリースされるんですけども、実はですねこの曲、まあ、ご存知の方はご存知なんですが雄大さんの作曲ではなく先ほどご紹介した徳良俊一さんの手による楽曲なんですよね。雄大さんをお迎えしてのゲストコーナー、この第1回目はそのミスタースリムカンパニー時代から徳良俊一さんとの出会い、そして名曲レイニーサマーのリリース、そのあたりまでをまずはお届けしたいなと思っております。それではゲストコーナーをお聞きください。
なんだかんだねうちの番組あの佐藤ちゃんが3回くらい出てました、ね、
本当、
うん、で毎回毎回ベロンベロンに酔っ払ってますよ、ね、
本当あいつ大丈夫かな
大丈夫かな、ね、どういう意味、
え
どういう点で、
飲みすぎな点で、
あじゃあ いきなりパタッとかね、
最近ですね、
はい、
あんまり結構夜中仕事すること逆に多くなっちゃいまして、あ結構早く起きてるんですけど、でも昼間他に雑用が多くて、
はい、それはいわゆる昔ながらのお家の仕事ですか、掃除して、
そうそうそう、掃除してご飯とか、
はい、
お皿洗ってとかですね、
はい、
いろいろするので。でまあ、昼間は忙しいんですよ、そうで
したね。すいません。忙しいところ引っ張り出しまして。
なるほど。みんなが寝てから仕事するわけです。
ああ。
お酒を飲むと眠くなっちゃうから。
そうなんですよ。僕もね、最近、酒飲むとね、うん、ダメですよ、うん。眠くなっちゃう。
眠くなっちゃう、うん。
酒飲んで記憶飛んだことってあります？
それはもう、しょっちゅう。
しょですか、
うん、え、前から。
はい。
あ、何でそれ記憶飛ばないの？
あのね、最近生まれて3回目ぐらいそれがあったんですよ。
あ、気がついたら1、2回とかいて、そういうの
寝てました。出かけた時の格好のまんま寝てて、しかもその時編み上げのブーツだったんですよ、出かけた時。
その脱いでた。
ちゃんと脱いでるんですよ。
あ、脱いでた。
で聞いたら母ちゃんが脱がしたらしく。
ああ、お前頭寝るなよって。
うん、でなんか母ちゃん曰く。 あのどちらかというと普段うちの母ちゃんがそうやって酔っ払うと記憶が飛ぶタイプなんで、あの私を解放するあんたの気持ちはちょっと分かったわと思って。
あ、そうなんだ。それよかったね。
はい、よかったですよ。
で、
はい、
だからお酒を飲まないからね、
はい、
糖分は取るんですよ結構。
ああ、
いやどうしたの？
これ？いいじゃないですか。いや実はですね、
はい、
あの今日ここに僕どうやって来たかというと、
うん、
自転車で来たんですよ。
自転車で。
はい。はいはいはい、で。意外と舐めてかかると結構自転車ってしんどいんですよね。
ああ、どこ、うん、1時間ぐらい。
いや、でもなんだ、
どこだっけ、
30分弱ぐらい。
あ、そう、
うん、
結構は切れたよね。
で、多分往復だと15キロぐらいになっちゃうんですよ。
お願いいたします。
ですね、はい、甘いものなんですね。
ね、
雄大さんどうぞ。
どうしようかな。じゃあね、
はい、
これ自家製チョコプリンのチョコレートパフェ。
はい、チョコレートパフェが一つ。
はい、こちらですね、
はい、
ああで、あの当然飲み物つけますよね。
あ、コーヒーね。
それとですね、こっちのパンケーキ。
はい、
で
バナナパンケーキ、
うん、でドリンクつけてください。
はい、ドリンクが2つでよろしいでしょうか。
はい、という感じです。
以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ドリンクどうぞ。ご準備
お願いします。
パフェってこういう風に書くのね。パーってフランス語なんだね。
それっぽいですね。
知らない。
はい、でですね、
うん、
なんと30周年。
そうなの、私ね。
はい、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、一人に30周年って言ってもね、生まれた子供がいいおじさんおばさんになるような、
そうだね、
そういう時間が流れたわけでありまして、
うん、
で30年と言いましても、
うん、
あの正確に言うと今で言うとこの EMI、 あの当時の東芝から徳田さんの、徳田新一さんのプロデュースでデビューしてからというカウントで30周年、ね、
そう、一応そっちカウントにしようと思
って。そうそうそう
だってその前にすると32年になっちゃうから
でしょ。だからほら、以前あの僕と一緒にブルースアレイでやらせていただいた時は、 あれは最初のデビューから20周年だ
っていう、あ、そっちで数えたんだっけ、
ということにしたんじゃありませんでした。 あれだって2001年だったから。
あ、本当、
うん、
どっちでもいいし、
もうなんかどっちでもいいなと思
って。あのさ、だからさ、俺はさ、あの一応デビューする気がなかったってやるんですよ。その最初のゴールド様
って、うん、なんかチラッと聞きましたけどね。
だけどほら、ホームページの掲示板とかいろんなところに、
はい、
そういうふうに書いてたらさ、
ええ、
その時のディレクターの人がそこなんか怒って殴り込んできたじゃん。
はいはい、あったあったあった。
あ、本当に悪かったなと思って、
はい、
あ、そういう気持ちがあったんだと思って。
いや、若いって怖いですよね。
ねえ、ダメだよね、うん、いやでもさ、あのほら、その時ミスターシンカンパニーだったから、
はい、
ミスターシンカンパニーってほら音楽の事務所じゃなくてさ、
うん、
役者さんの事務所
じゃなくて、いわゆる劇団ですもん
ね。そうだしさ、そのミスターシンカンパニーって言ったらほら、リーゼントビシビシのズパリン楽団だろ、楽団じゃない、ズパリ集団だから、
まあイメージとしてはね。
そう、だからちょっと俺、まさかここから自分がデビューするっていうふうに思ってなかったし、そんなことしてくれるんだっていう話なんか、なんか聞いてなかった気がして。レコーディングしてる時も歌う時も、これは自分のレコーディングじゃないと思ってたのは確かなん
です。でもあのシングルって、ポリスターから当時出たシングルって、あの曲はご自身で書いてらっしゃいますけど、あの演奏は参加されてるんですか、ギターとか鍵盤とか。全然してないですよね、だってクレジットもされてないんで。
でもあのイントロでさ、タイムファイブの、
はいはいはい、
美しいコーラスが、うわ
あ、あれタイムファイブなんですか。うわ、
タイムファイブのコーラスがわーって入ってさ、
ええ、
キャーって始ま
っちゃう、うん、こう泣いちゃう感じで、
そうなんかちょっとサンタマンみたいな感じ。俺はさ、だいたいあれほら、あのボサノバだから、
まあそうですよね。
で、あの頃さ、ボサノバ大好きだったのは、あの南の下方の感じで、
はいはいはい、
うん、 さあ、ああいうなんか渋いさアレンジのつもりでやってたから、
はい、
あれあこれは亮太さんの歌なんだってことで、
あ中西亮太さん、
はい、そう、あ亮太さんの歌なんだ、うん、いいねかっこいいね、俺さすがと思って、まあ、なんかタイムファイブも入ってていいねと思ったんだけど、まあ、自分が歌ってるって、
えでもご自分で歌った時にはこれはあのいわゆるその仮歌のつもりで歌ったってことですか。
じゃあ仮歌だと思い込んでたんだね。
ああ、
だってそんなに何回も歌わなかったし。
いやでもね、撮ったということは誰かしらかが鈴木雄大を世に出そうとに目論んでいたわけでしょ。
いやいや、だってそのつもりでレコーディングしたって言ってたからさ中西さんがね。
でそれを全くこう認識してなかったっていうのが、
そうだよね、ありえないと思わなかったってさ、怒るよね。
そう
申し訳なかったなと思って、すいませんでした、
うん、
どうなんだろうな、あれ以来しっかり腹を立てたのと糸沙汰にな
って、いやでもね、あのなんていうんですかね、結構 いろんなことって、うん、あの時間って解決してくれることが多くて、うんうん、あのねほら、多分僕もほら雄大さんたちと仕事してて、うん、大体絵と人巡りちょっとぐらいしてるんですけど、うん、
実はね、
そうだね、実はね、なんかねちょうど絵と人巡りぐらいすると、うん、いや久しぶりって人が結構多いんですよ最近。
あの時はなんか喧嘩っかりしたのにみたいな、
うん、でなんかね意外とそういうことが恩恵をも超えるみたいなね部分が最近すごく多くて、
うん、
そういうことも含めてねこんなこともやろうかなと思うにね至ったんですけど、
ね、いるもんね君は。
いや、やんなくないですけど
仕事もいろいろ変わってきたしね。
あでね、なんていうんですかね、あの強がりで言うわけじゃないですけど、何一つ無駄なことはなかったなっていうことと、あとは何でしょうね、その自分が子供の頃に思い描いていた世の中とか大人ってこんなにチャラくなかったなという、うん、
あ
そう思いません？
ね、
いやこれでいいの？仕事って会社ってって思うことがすごくあったりなんかしてね。
私は間違ってましたって感じがするけど
アンチエイジングって言葉が最近ありますけど、アンチエイジングならぬそのエイジレスっていうんですか、なんかこう年を取ることを許してくれないようなことってあるのかなみたいなね。あとほらミュージシャンもそうですけど、あの特にプレイヤーの方々ですと、
うん、
意外と、まあ、上が詰まってるからってのもありますけど、
はい、
あの若いプレイヤーの方って意外となかなか出てこないじゃないですか。
ああそうですね、
ね、なんか30年前にバリバリでやってた人がいまだにやってますみたいなことって結構あるでしょ。
そうだね、
うん、
そしてゆうやさんも頑張ってますね
都知事選出るんですかね。
でね、
マジっすか。
出るでしょ。
また主権のベイビーしたわけです。
ありがとうございます。これは。
うん、あでちょっと話が戻りましたね。ポリスターからまあ一枚ちょろっと出ましたと。
うん、シングルね。
うん。
どうですか。
でその後 EMI から出すに、うん、まあ、約2年間ぐらい時間があるんですけど、
はいはいはい、
そのあたりって どんなことがあったんですかね。
だからその赤木さんがいろいろ、
はい、
まあ、手を尽くしてくれたというか、
はい、
一つ大きかったのは、
はい、
宮本猫さんの
はいはい、はい、
レコーディングに参加したことでした、
ね。宮本猫さんね、聞いてる方ねちょっと分かんないかもしれませんけどね。
そうかもしれないけど、まあ、ミミ姉さんって、
はい、
あれ世界歌謡祭とか
そうですよね。あののりこさんは辞典の点でぜひ検索してください、はい、
うん、あの私よりいくつ若いのってあるけど、あユーミンの曲だったね、
うんうんうんうん、
あれを歌ってた人で、まあ、その人のレコーディングに参加して一緒に、はい、まあデュエットしたりとか、
はい、
あと少しコマーシャルの歌を歌ったりとか、
はいはいはい、
そんなことをしたり、あとはまあ自分の曲をまとめてね、一緒に作ったりしてましたけどね、
う
ん、
ということは自分で世に出ようというそういう、うん、あの願望はそれなりにあったわけですね、その時には。
ありました、
う
ん、だからミスタースイングは、
うん、
あの やめたんですね、一時その、
はい、
あのもうその後 後ろでギター弾くのはちょっととりあえずお休みにしますって感じで、うん、はい、で、まあ、自分のまあでも別に当てなかったわけじゃないんだけど、なんとなく塾の曲を作ってますね、で、そう、あの僕高校生の時、
はい、
あの鳥山裕二君と同級生だったんですけど、
はい、
鳥山君にあの1回だけアルファレコードを紹介してもらって、
鳥山さんだってもう大学生の時からプロやってましたもんね。
で、ポリスターから出たね、ミスターシルのカンパニーのアルバムがあって、
はい、
それに僕の「イッツ・ア・サニーデー」っていう曲が入ってるんですけど、その、ギター鳥山君が弾いたりして、でもその高校生の時はすでにスタジオミュージシャンとして活躍してて、学校の中ではプリンスだったんですけど。まあ、僕はその彼はまあそのフュージョン系とかクロスオーバー系 の、
はいはい、
僕らの周りにはカシオペアがいたりとか、
ああそうでしょうね、
あとシルバー 100% とかいたりとか、
うん、
そこのドラマがトールさんって言って
クロ
さんって一緒なんですけど、そういうあの名だたるミュージシャンって言ってですね、こんなに賑やかだったんですけど、まあ、その中で、まあ、僕は、まあ、ブルースギター演奏として、
はい、
頑張ってたわけなんですけど、
はい、
でもあんまりみんなが相手にされないですね。そういう感じで、まあ、一生懸命そのアルファレコードを紹介してもらって、高校生の時に作ってた曲をね、
はい、
カセットテープで持ってったことあるんですよ、そしたらね、あのアルファのあれプロデューサーさんかディレクターさんか分かんないけど、はい、君の曲はね、構成があんまり良くないから、それはこれを聞いて勉強しなさいっつって、さよならさよならさよならって聞いたんじゃないですか。オフコースの、
はい、
ドーナツ版を送りまして、
は
これ聞けっつって言えたの、
はい、
ドーナツ版を、
はい、
それ聞いて、あ、そうなんだ、構成を考えなきゃいけないんだってね、そんな感じ、まあそういうことをしてたかな、
はい、
でプリスターから CD でのレコード出て、
はい、
その後に、どういうことか、まあひたすら、今とはあんま関係ないでもやってることだね。
ああ、じゃあ、なるほど。
まあ、今はもうだいぶ曲作ることにはもう慣れましたけど、まあ、そんなことは、ね、手探り状態っていうこともあったかもしれませんが、
はい、
もうかなり今、曲数は作ってまして、今ではあの子頃の曲が好きという人も、まあ、
そうですよね。はい、
ミッドナイトコーリングとか、その後戸倉さんにもプロデュースされてる2枚目のアルバムにも入れましたけど、それはその当時だった
っけ、
まあ、ゴールドさんもかなりいい曲だと思うんですけど、
はい、
そう、その時のね、そう、最初の、リリースされたドーナツ版のゴールド様が、4小節ぐらいね、ちょっとカットされたんですよ、
はい、
ディレクターさんがここはカットしようなあとはカットだってカットされちゃって、
はい、
まあ僕はまあ、リュータさんが歌うんだからいいかなとなんだけど、でもね、確かに構成的にはちょっと甘いですよ。だから ABC デーマンなわけ、で、はい、今も ABC デーマンなわ
け、はいはいはい、
まあ長いじゃないですか、
ですね、
そのデーマンちょっとおひれみたいなものがついてるんですけど、はい、ちょっとカットして、でも自分でライブでやるときはしっかり、
なるほど、
ライブでやったら聞いたことなんかないか、
ね、ないですね、たまたま、
たまに、でもね、昔のその頃のリスナーの人が来ると、
はい、
権田様がいてやることもあるんですけど、
思い出したように、でですよ、まあ戸倉さんとどういうところでつながっていくのかって話ですよ。
で、
はい、
赤木さんが、
はい、
その戸倉さん、宮本芽衣子さんの曲の発注で、
はい、
戸倉さんと行ったんですよ。
はい、
で僕の声が入ってる、アルバムを持っていたと、
はい、
でそれを 聞かせたところ、はい、その後ろで一緒に歌ってる男は誰なのっていうわけ。
ほうほうほうほう。
だから徳田さんそれで僕は発見したという。
ああ、そういう経緯ですか。
うん、で赤木さんはしめしめというか、
うん、
赤木さん、後日と赤木さんに行く、
うん、
まあ、このままだと鈴木優が埋もれていってしまうので、
はい、
なんかちょっと徳田さんみたいな人にこう追い込んで、うん、日の目を見させてやろうと、
うん、
そういうコンタもあったり
して、なるほど。で、徳田雄大さんは徳田俊一と言われれば、ね、はいはい、名前はご存知だと思いますし、まあ、イメージもあったと思うんですよね、ピンクレディとかね。
そうですね、
うん、
あとスターター
はいはいはいですよね、
うん、
まあ今でもね、ジャスラックの理事とかやってらっしゃいますけど、
うんうん、僕は徳田さんはやっぱり、はい、ペドランド・カプリシスの5番街のマリーとか、
はい、
かな、
うんうんうん、
一番、
はい、
あとね、
はい、
僕は大学の授業で音楽を取ってたんですけど、
はい、
変わった先生で、
はい、
いろんな世界中の民族音楽を紹介してくれたりとか、あと結構ブルースっぽいものとかを、
うん、
聞かせてくれたりとか。
いや、それはいわゆる一般教養的な授業
ですか。そうそうそう。でその中にね、徳川さん出てきて、
へ
ー、その授業で、徳川さんのね、夜間抜き、
ああはいはいはい、
あこの人だ、作曲能力がすごいとかつって、
うんうん、
ピンクレディすごいとかつ
って、うん、なかなかね、その大学の先生もユニークな先生
だね、なかなかできないもんなんだよね、その夜間抜きっていうのは、
うん、
まあ、自分でやろうとしても、
うん、で徳良さんが、うん、まあ、気に入ってくれて、でもういきなり向こうへ飛んじゃったわけですか。
そうなんですよ、うん、あっちまに、
はい、
だって
なんか、いや向こうってのはロスの話なんですけどね、
82年に、
はい、
デビューしたわけですけど、その年のだから夏、
はい、
にはロスに行ってたんですよ。
で大学5年生の、
そういうことかな、
うん、
でその準備期間というか、
はい、
ビデオテープ東京で撮ったりしていたのが、
はい、
あれどれぐらいから始まったのかな。でもそんなに長屋でやったわけじゃないですか。
いや、割とトントントンと決まっちゃった感じなんですか。
トントントンどうします
か、うん、
頂点ですね。
ですよね、大学生にしてみたらね、うん、でね、あのアルバムって、
うん、
今なかなか聞くことって難しいですけど、
うん、
すごいメンツですよね。
大事なこと、
うん、何これっていうぐらい、
いいんですよね、実は ね。もう徳良さんってご存知の方はご存知だと思うんですが、
国
史上なんですよ。
ですよね、うん、
まあ、ドイツ語も喋れる、英語も喋れる、
うん、
で一般的に日本の方は知らないと思いますけど、
はい、
イギリスで、
はい、
ミュージカルを向こうの作家の人と作ったりとか、う
ん、あ、なんかそれチラッと聞いたことがあります。
そんなこともできちゃう人なんです
よ、ね、はい、
で、だから、アメリカ、そう当時、
はい、
アメリカで飛行機の免許とか、
飛行機の免許、
あ、そうじゃない、
向こうでいわゆる自家用機が操縦できるってことですか。
持ってたりして、もう世界中飛び回って仕事してるんですよ、意外と。
はい、
ってたんですね。んで、まあ、だからその当時、アメリカ人のいろんな音楽関係者と、
はい、もう
通貨で話をしてて、
じゃあもうそういうものを全てあのアルバムに落とし込んだみたいな感じですか。
そうそう、そういうことですね。本当ラッキーだったんですよ。
ですよね。
まあそんなに人が海外で登場するっていうのはまだ、誰でもやってたことじゃない。
だと思いますね。だったら82年でしょ。うんうん、
そんでね、まあ、ああいうことができたってのはすごいです。
うん、
まあ、一応こっちでデモテープは作ってたんですけど、まあ、曲のこんな感じっていうのだけで、
はい、
実際のアレンジとかトラックダウンとミスタリングまで向こうで行ったんで、
うんうん
うん、本当に向こうの音ですよね。
うん、
今聴いてもよくできた。 レコードになっている
、うん、あ、じゃあご自分としてはなんだか要するにそういう巨匠の手に渡ってなんか全然違うものになったっていう意識はあまりなく、頭の中にあったものがそのまま比較的具現化できたみたいな感じでした。
逆に東京で一生懸命作ってたよりも、うん、
はい、
自分の思ってたイメージに近く、
あ、そういうもんですか
っていうのもありますよね、うん。でもホラーデナイトってアルバムは、はい、僕のオリジナル自分で曲書いたのが3曲ぐらい
ですよね、うん、シングル2枚と、うん、あとはもう1曲
サマードルって言ったな、
そうそうそうそう、
それまた中西亮太さんが、
うん、はい、
そういう曲だ、ね、他は所さんが、まあ、自分がこう思い上げて描いて、その時の最高のボックスみたいな、
うん、
感じですよね、
うん、
本当に、まあ、充実なボックスっていう感じがするアルバムだ、
うん、で、まあ、ちょっと話が先に進んじゃうと、まあ、その次に例のね、レイニーサマーが出てくると思うんですけど、はいはい、だからレイニーサマーも実は雄大さんの曲じゃなくて徳良さんの曲じゃないですか。
そうですね、
うん、で不思議なのはね、
うん、
なんだろう、いわゆるその徳良俊一っていうと、
うん、
世間一般のイメージってからちょっとその堤恭平さんじゃないですけど、その歌謡曲のね、うん、大御所みたいな部分があるんだけども、うんうん、あんまりそのそんなに歌謡曲臭くないよねって感じはしますけどね。
どこが？
うん、なんか全体的に聞いてて、1枚目のね、
うんうん、
その雄大さんが書いて、
1枚目は全然そんな
書いてた曲の残り、
うん、全然
7曲、
うん、
で2枚目のアルバムはちょっとほら日本で撮ってるからかもしれないんですけど、うん、ちょっと徳良さんの曲は若干鼻につくのもあるといえばあるんですけど
ね、
うん、
やっぱね1枚目でね、
うん、
もっとね行くと思ってたんだけど、
うんうんうん、
もっとすげーっていう評判がもっと盛り上がるんじゃないかと、うん、それぐらいなんか自信が、
うん、
というか本当に聞いてるのは自分でもいいなって思うけど、
うん
うん、だけどそれほどなんかこう売れなかったっていうのは、
うん、で多分ほらレーベル側としてもちょうどあの頃ってほらオフコースがもう休みますみたいな解散しますみたいなそういう時だったし、多分次世代の人って欲しかったんじゃないのかなと思うんですよ。ちょうどそれで雄大さんとか稲垣さんとかあとはね阿部さんと井上彰さんその4人ってなんかポンと出てきた時期だったと思うんですよね。でまあちょっとさっきの話でレイニーサマーってすごくその鈴木雄大の曲に聞こえるんだけども、あの2枚目のアルバムっていうのがどうしても何て言うんでしょうね、その雄大さんが書いてる曲と徳良さんが書いてる曲がちょっと僕にはこう乖離して聞こえるんですよね。でただレイニーサマーはどちらかっていうと鈴木雄大っぽく聞こえるってのはある、
うんうん、雄大のアルバムは、うん、フライデーナイトが出て、はい、その後、まあ、一生懸命ライブ活動を始めたわけですけど、はい、そのライブ活動では自分の曲を結構取り入れて、
はい、
まあ、ライブ、まあ、デビュー前から作って持ってた曲を出すわけですよ、
うん、はい、
その中にミッドナイトコールとか、
うん、
ミッドナイトチャンスとかベビーフェイスとか、うんうん、とか入ってたんですね、
はい、
だからデビュー前から作ってやってた曲、
はい、
でそのまあライブの評判も良かったっていうのがあって、でその2枚目ではその曲を入れましょうって、
うんうんうん、
で、まあ、それとやっぱり徳良さんがやっぱり日本ではこれが受けるわっていう、
うん、
プロデュース者としてのなんかこう、うん、高校生っていうのと、
うん、
そういうのね合う方がおかしい、
うんうん、
今考えればね、
うん、
そういうことじゃないのかな、
うん
うん、別に徳良さんに逆らおうと思ってたわけじゃないけど、
うんうんうん、
でもやっぱり僕はほら自分のやりたいことをやりたいなと思ってたから、
うんうん、
あのだからライブでは先日の持ってた曲を、うんまあ、好きなのをやってたんですね、うんうんうんうん、もちろんフライデーナイト一枚目のアルバムに入ってた曲はなるべく忠実にやっていたわけですけど、はいうんその他にだからこうその当時のバンドメンバーたちと一緒に、うんうんうん、自分でやってみたいものをどんどんライブでこうやってたんで、はいまあ、それとは別にそれと同時に徳田さんとしてはこういう方向でいってほしいみたいな、うんうんうん、あとまあレコード会社もあるからこれが売れるだろうっていう、うんでそこら辺のすり合わせとか、うん、あの細かいそのプロデュース作業みたいなことが、うん、僕サイドと、うん、徳田さんですとかレコード会社の人と、はい、みんなで一緒になってやったかというとあ
んまりなかった意外とやってないって感じですか、
うんうん、まあ、だからあのこんな曲とこんな曲あって、うん、じゃあこういうところに入れるからレコーディングするぞみたいな感じで、うん、本当レコーディング始まってうん、あの出来上がってくるみたいな感じで僕もホットでアーティストだったから
まあまあ確かにそうですね当時はね
そうそうそうだからあのそういう正しい作業というかやるべきことを、うん、あのする前に段階の前にこれ強引にまあ言葉悪いですけど、まあ、なし崩し的に入っていって、うんまあ、できてたできたよねっていうことかもしれない、う
ん、まあでもそれも今にして思えばそうですよね
でもその時はだって何も分かんないじゃん、うん、あの自分でできる精一杯のことを一緒にできただけなんで、うん、だから出来上がったものに対してそんなにまあ不安があったわけでもないし、うん、きっと、まあ、僕がやってたそのライブまあうん、この何ていうのある種の下敷きになってね出来上がってきたのがあって、うん、でほらジャケットも僕がギター弾いて、うんうん、でダックロープしてみたいなそういうあのジャケットじゃないですか、だから内側のどっかそのなんか違和感を感じるというか、ね、そういう部分があるとしてもそういうところだったんです、うん、で徳田さんとは僕全然やっぱり能力が知識も全然違うから、
まあ、まあそれを言い出しちゃったらねってこともありますけど、
うん、あ若いねその時当時は23ぐらいの
23歳ぐらいでしょうかね
小僧はね、うん、俺がやりたいことやるんだみたいな言ってたんですもん
まあ それはそう言うでしょうって感じでちょうどだから僕なんかだと、うん、あのリスナーとしてはね、うん、あの当時割とこうなんだろう感度が高いってわけじゃないんですけど、うん、割とこうよく読まれていたのが、当時の CBS ソニー出版から出てた月刊ギターブック、うん、GB ね、うんうんまあ、GB とかで多分雄大さんとか阿部さんとかの記事を最初読んでっていうところが入り口だったかなって気がしますね。
ですよね、うん、毎月乗っかってましたね。
ね、うん、
ありがたいことに
まあだから今ね ああいういわゆるその音声誌っていう音楽専門誌のパワーも本当に少なくなっちゃったね。ほとんどないですからね、ああいう雑誌ってね。
難しいな。
ね。
だからそういうこともあれよあれよという間に、
はい、
なんかあ今日もあ取材があるのねみたいな感じで、
うん
まあこうまあ、当たり前なことでやってたって感じで、ねうんまあ、それはなんか。まあ、実際の自分のなんかこうなんていうのかな、まあ、逆プロデュースじゃないんですけど、
はい、
どういうふうにこう見せていくかとかそういうことに関しては別にあんなに考えてなかったんで、
うん
まあ、結構テニスの、ね、取材とかそうしてるわけじゃないんですよ、ね。
あテニスはしてなかったんですか。
あんまりそんなしてない。その当時、
雄大さんというとテニスよりもスキーなイメージですけどね、どっちかっていうと。
ですよね。
うん、
スキーは毎年してましたけど、
うん、
でも、まあ、なんだろう、テニスって。でも、テニスでもやらないってことで、行く行くみたいな感じで、やってたんです
よ。若者といえばテニスだみたいな。
いや学校は学校行ってた時はさ、はい、全くそういうことしなかったんで、
はい、なるほどね。で、あの当時はあれですよね、レッツゴーヤングとか出てましたよね。 覚えてます。
NHK のあれ劣豪ヤングって
多分そうじゃないですか。
2回ぐらい出ました ねえ。で楽屋、あの舞台袖に楽屋があって、そこが聖子ちゃんの楽屋なんですけど、
はいはいはい、
そこからね聖子ちゃんが出てくるところを見たんですよ、うん、妖精のようなんですよね。
もういい意味でこの世のものとは思えない
です。そうそう、白くてちっちゃくて、
だってほら聖子ちゃんはあの番組レギュラーでしたから、ね、
そう、うん、だからあそこに楽屋があった
の。そうそうそう、
びっくりしました
ね。あで、あのエッカーの大御所の方を見たのはまた別の現場でしたよね。
ずっとねベスト10かな。
はいはい、あの二郎さん、杉田二郎さんとか小林明子さんなんかのね、ご一緒の時、
びっくりしました。あのね顔をねばっかり見てね、ドラマの、
はい、
なんでそんなに赤くするのかなと思うんだけど、テレビで見ると普通に見るんだね。普通なんか浅黒い感じで映ってて、でも実際は結構ねこんな感じの
こんな感じって言っても分かんないですからね、はい、
これ何、まあ、あのガストのテーブル、
ガストのテーブル、そう今日はねあのサイゼリアじゃなくてねガストで収録してるんですよこれ、はい、
本当にごめんね。そうだね、人間じゃねえ。でもテレビに映ってるの、うん、ちょうどねちょうどいいかな、
うん、
メイクってすごいね。
あでそれでさっきのねそのレイニーサマーの話ですけど、
うん、
あの曲ってそのなんか多分良くも悪くもずっとついて回る曲だと思うんですけど、はい、ご自分の中でどうですか。
あのねだから自分の曲としては、うん、やっぱりちょっと変わる曲っぽすぎるなっていう、うん。
鈴木雄大さんをお迎えしてのゲストコーナー第1回目いかがだったでしょうか。ちょうどねいいところで次回に続くという感じになっております。次回はそのね、最後にちょっと話が出ましたレイニーサマー、雄大さんはレイニーサマーという楽曲をどういう風に今思ってるのかということ、そのあたりのことからお話を続けていきたいなと思っております。で今回のですねこの現場なんですけども、僕と雄大さんというとですねかつて一緒に仕事をしていた頃はまあほぼほぼ飲んでばっかりいまして打ち合わせと称してはあれはあの未だに覚えてるんですけど、あの三軒茶屋の茶沢通り沿いにあります、宮崎さんの地鶏のお店が当時ありましてね、でそこに雄大さんと二人で入りまして、まあ、最初は割とこう真面目な話、次の作品はどういう方向性にするかとか、当時ね企画をしていた20周年記念のライブはどんな内容にしようかとか、そういうことを真剣に話をしていたはずなんですが、だんだんこう二人が煮詰まってきましてシーンとなってしまう。そうするとどちらともなくそろそろ飲みましょうかということで、まあ、飲みが始まってしまうわけですね。でその飲みが始まった時にですね、何分宮崎さんの地鶏のお店なので焼酎があるわけです。で焼酎霧島という銘柄をですね、どうせまたこの店来ますよねということで一升瓶でボトルキープをいたしました。でよく飲み屋さんに行くとありますけど、キープしたボトルに名前をマジックとかペイントマーカーで書くことができるじゃないですか。そのお店もねその一升瓶に名前とかを書くことができたんですが、まあ、我々だんだんこう酒が入ってくるとですねいたずらっ気が出てきまして、その一升瓶をですねもう元の字の模様がラベルが見えなくなるぐらい徹底的にペイントマーカーでですねこうデコレーションしてしまいまして、挙句の果てにですねその日のうちにその一升瓶空にしてしまったんですね。いかに凄まじい飲みだったかということが伺い知れるわけなんですけども、でその一升瓶が後日どうなったかと言いますと、その20周年記念ライブでですね参加いただいたお客様に、プレゼントをしたということでね、あんなものを喜んでいただいて ありがとうございます。確かね、あれね、持って帰ってくださった方が広島かね、山口からね、来たね、ファンの方だったんですよね。今でも大事に持っててくださってるんでしょうか。もし番組聞いていらっしゃいましたらば、僕か雄大さんの方にメッセージをください。お待ちしております。はい、次回のですね、配信ではそのレイニーサマーから始まりまして、いろいろなですね、タイアップの楽曲をこなした雄大さん、そして、レコード会社が変わったり、プロダクションが変わったり、あとはステージパフォーマーとしてはギターを持ったね、イメージが強い雄大さんなんですけども、一時期そのギターを手に持たずボーカリストに専念するというような時期がありました。まあ、その時のね、こととかも意外と初めて聞くお話もあるかもしれませんので、ぜひ楽しみにしていていただきたいと思います。番組では皆様からのメッセージ、お待ちしております。番組ブログのコメント欄にお書きいただいても結構ですし、メールをくださっても構いません。また、私新宿シャゲ宛にですね、Twitter、Facebook 等々でのメッセージでも結構でございます。お待ちしております。それではお相手は新宿シャゲでした。レディオエキセントリックアベニュースティルクレイジー、また次回お目にかかりましょう。
The Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.